そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
ふつおたをいただいております。
はい、マキさんからのふつおた読ませていただきます。ゼーガペイン10周年プロジェクト、先日詳細が発表され、再びゼーガが盛り上がっていますね。10年経ってもこういう企画が成立する作品、ファンとしては本当に嬉しいです。イベント参加は難しいけど、劇場上映はなんとか見に行きたいなと思っています。そこアニをきっかけにゼーガと出会い、こんなにハマって好きになって、楽しい時間を作ってくれるそこアニに感謝、これからも配信楽しみにしています、ということです。ありがとうございます。
先週行われたアニメジャパンの中で発表になっておりました、ブルーレイボックスの再販、
前は受注生産でしたもんね。また
そうなんですよね。
はい、すごいですね。
今回は、通常生産ということでね。はい、と10周年アニバーサリーゼーガペイン SBG 夏の始まり舞浜サーバーというイベントが、朗読劇アーティストライブとうとう7月16日舞浜アンフィシアターで行われると。そしてゼーガペイン ADB テレビシリーズ再編集新規カット、
お、新規カットを加えた感じになるんですね。
はい、新しいゼーガペイン劇場版が公開されるということで、こちらは10月15日からということで、ゼーガペイン10周年は盛り上がっていくみたいですね。
でもコメントにも書いてもらってますけど、10年経ってもね、これだけ盛り上がれるってやっぱりすごいなとは思いますよね。
もしかしたら今日紹介する作品の中にも、そうやって10年後また話題にする作品が出てくるかもしれません。ということで今日の特集は
2016年冬アニメ最終回特集です。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました、2016年冬アニメ最終回特集です。
はい、
もうすでに春アニメの新番組が始まってますよ。
そうですね、続々、しかも4月ってこう新年度なのでまた多いですね
そうなんですよね。こうどれから見ていこうかなって、もうこうね、すでに頭の中が最終回特集をやりながらも新番組に向かいつつあるっていうところがね、この切り替わり早いね。
いやでも冬アニメ、私は結構好きな作品もありましたけどね。なんか飛び抜けてすげえ良かったっていうのが、私は指を折っていくつか挙げられるので、
すごい。
そうですね。それが。
そうそうそう。だから今回の冬アニメは本当面白かった作品いっぱいあったなっていう気はありますよ、やはり。その、特に集中してねっていう感じがね。全体的に良かったねみたいな、ほわんってした感じじゃなくて。これとこれとこれとこれが良かったよって言えるっていうのは嬉しいシーズンだったんじゃないのかなって思いますね。
はい。
ということで、今日はね、いつもとちょっと違った感じで最終回特集をお届けしたいと思います。それがなぜならばというのはちょっと聞いていただければわかるんじゃないかと。ということで、まずこの作品です。
僕だけがいない街。
投稿来てないんですよ。
もうショックですよ。
悲しいですよ、私は。
まあね、確かに特集もしましたし、
まあそうですね。
はい、っていうのもあって、あえて外された可能性はありますよね、コメントとしてはね。
でも犯人わかる直前に特集したから、その後の感想を書いて欲しかったよっていうね。クライマックスなかなか良かったですけどね。
はい、まあ。 ある程度見込みは立ててたわけですけど、犯人の。
はい。
ただそのなぜ名前が違うのかっていう部分が何よりも解決できてなかったので、こう、うん、そこのトリックが知りたかった部分はありましたね。
もう最初からもうクムさんこの人じゃないのって原作を読んでる私に聞いてきて、ね、
はい、
でも答えは言わないでって言われるこの辛さと言ったらね、もう当たってるけど言えないわと思って、うん、思ってましたよ、ずっと。
でもさ、あ、まあまあね、犯人といえばですよ、八代先生なわけですけれども、
はい、
その八代先生がなぜか、東京で市議をやっているっていうところでまず的な感じあるじゃないですか。まあ、声で、あれこのちょっとなんかおっさん声を出してるけども、おっさん声というかじじい声を出してるけれども、この声はどう聞いても宮本さんだよねっていう。
ありましたね、声優の名前が誰だよっていう。
でも声優の名前的に宮本さんではないんですけども。
はいはい。でもそんな人存在しない
っていう。存在しないっていうね。だからこれは偽名に違いないとこいうところまではなんとなく想像がついて、ただ現実的にその名字を変えることって簡単じゃないと、まあその時は思ってたわけですよね。名字変えるのも簡単じゃないし、下の名前まで全部セットで違うっていうことは、しかもその違う状態で市議がやれるわけないじゃんっていうところが一番の悩みだったんですよ。ところが意外と単純でしたね。
そうですね。
まあ結婚して、婿養子に入って名前を変え、名字を変えて、まあその後改名はできるからね。名字変えるのはなかなか難しいけれども、うん、まあそこで、名前も変えたからもう全然別の名前に。
まあ読み方だけですもんね。それでも。学が学ぶという。
ああ、そっか。西園学ぶ。あ、読み方を変えてただけなんだ。
はい、
漢字は一緒なんだ。っていうのが、その特集の後に分かるというね。はい、どうでした？原作ファンだったみきちゃんは。
いやー、もう私はそのブルーレイとかも買うのも最終話を見てからにしようと思っていたんですけど、はい、もう最終話見終わった瞬間に、予約して買いましたね。もう、こんなに原作、その、やっぱりアニメオリジナルっていう風にも言われてるんですけど、展開的には。はい、でも本当にもう原作を大事にしていて、それの上にそのアニメ化によってより良くなったっていうのは、こういう作品を言うんだなっていうのを、すごく感じた、
うん。
素晴らしかったですね。
サスペンス的な見せ方もうまかったですよね。こうどうなってるのっていう部分がやっぱりどうしても気になるじゃない。
まあそうですよね、うん。ミステリー作品って感じではありましたよね。
はい。いや、正直ね、ここ最近、そのミステリーの作品がアニメ化されているのを何本か見ていて、そのこう、例えばまあクール的な問題とか、まあ12話とか13話とかでどこまで描けるのかとか、その表現の仕方とかで、なかなかこうミステリーってアニメ化するときに難しい部分もあるんじゃないのかなっていうのをちょっと最近感じてたんですよね。
うん、
この僕だけがいない街がすごく綺麗に最後までまとめてくれたっていうのが嬉しかったんですよね。
そうなんですよね。これだから意外とミステリーに見せかけた、うん、本当人間ドラマだったんだなっていうのが、なんだろう、この、私はもともと知ってたんですけど、その、あの、15年間昏睡状態になったサトルをずっとこうケアしてたっていうお母さんのエピソードが一番好きだったんで、
はい、
結果その犯人が分かった後の方が好きなんですよ、展開としては。
うん、
だからでも、アニメ化にあたってやっぱりそのクライマックスに持ってくるところってこう短くするんだったら、どう考えても犯人が分かるところになるじゃないですか。
はい、
なんでやっぱそこで終わったりするのかなっていう不安があったんですけど、残りほんと2話ぐらいしかない中でその後の展開もきっちり収めて、この納得する形にまとめたっていうのは本当に素晴らしかったですね。
この話ってまとまるのっていう話をね、こう、
はい、
ずっとミキちゃんに聞いてたんですよ、
うん、
どこ原作が続いてる中で、どこまで描いて終わるんだろうっていう話をまだ 初期の段階で聞いていて、
そうですね、
この辺ぐらいじゃないかなって言ってたミキちゃんが思ってた ところっていうのは犯人がバレるところだったんですかね。
まあそうですね。で、その頃はその原作も終わってなかったので、はい、で、もう本当この最終話に近い時点で先に原作が終わった時に、これはもしかしたら間をすっ飛ばして、この最後はま、同じような最後に抜ける、駆け抜けられるなっては思ったんで、そのやっぱりこのサトルが寝ちゃうっていうか殺される寸前になるところで終わっちゃったら、はい、やっぱり解決じゃないじゃないですか。
解決じゃないですね。
うん、はい。だからそこで終わっちゃうのは、これはないだろうなとは思ってたんで、うん、その後はどこまでやるんだろうっていうのは、その時は分かんなかったですね。うん、
その最後があるからこそ、それまでやってきた話数っていうのが、意味があったっていうことになるもんね。
そうですよね。うん、なんかこう、ヤシロってもちろんこのダメな殺人犯ではありましたけど、このサトルとヤシロのこの絆っていうのは、なんだろう、リバイバルを通して生まれたもので、なんか親子ではないですけど、それに近いような強いものができたんだなっていうのは最終までわかるのがいいですよね。
そうですね。まあ犯人だし、まあ他にも殺しをやってるわけなんで、うん、そのヤシロっていう人間そのものはやはりね、非常にまあ問題のあるというか犯罪者ですよね。やっぱり殺人鬼ですよね、うん、言ってしまえばね。
理解はできない。
そうです
ね、人間ですけど、
うん、理解はできない人間なんだけれども、このストーリーの中で見る限りの八代っていうのは、もう最終話まで見ると妙に魅力的な人物に見えてしまうっていうね。
そうですね。なんか普通の人がこう生きがいを感じるところが、ただ人を殺すことだったっていう人間だったなっていう、なんか逆にかわいそうだなって思ってしまうのが、それを唯一理解できたのはその主人公のサトルなんだなと思うと、その人を殺すことに理解というよりかは、こういう人間性だったってことを知ってるのは彼だけっていうのは良かったですね。
うん、まあウィンクしながら、上を眺めてね、そのサトルの周りにいる人たちはみんな睨んでんだけどね
まあそれが正しいです
よね。そう、それが正しいんですよ。それが正しいんだけれども、うん、そこでウィンクできちゃうそのサトルっていう、サトルの人生っていうのは、
うん、
こう最終回にふさわしいものだったのかなと、
うん、
そういうふうにして考えると、そのひなずきの母親の描写とかもいろいろありながらも、最後にこう人間らしい部分を見せたこととか、まあそれ許せる許せない別問題なんだけどね、人間らしいところ、うん、そうだよな、いろいろあるよなみたいな部分っていうのを見せたところが、私は個人的にそれが良かったなって前も多分言ってるんですけれども、まあそれと同じように、よりこの殺人鬼である八代岳が、妙に魅力的な人物に見えてしまう結末を持ってきたっていうことに対して、こう、ある種の感動を持ってね。
うん、善人も悪人もきっちりとこの人間っていう魅力を描き切ったんだなっていう感じがありますね。
思いましたね。まあ話的には本当ここで終わりですけれども、このね、あの小説とかでこの八代の裁判の模様を、描いていく小説が出てるんですよね。
ケンヤですね。
そうなんですよ、はい、でケンヤの描写が、そのアニメしか知らない感じでいくと十分良かったんですけれども、その彼が弁護士までなって、その後この八代を弁護することになるっていう流れがあるっていうふうにね、うん、聞いてるんで、それはね、ちょっとね、その八代という人間そのものをもっと知りたいっていう意味で、これアニメ化してほしいなっていう気がしますね。
そうですね。
うん、ここで終わってもらうっていうか、ストーリーとしては十分これできちんと終わってるんで、うん、アフターエピソードっていう意味での、続編じゃないよね、これはね。
そうですね。
サブエピソードが見たいなって、うん、アニメでね、見たいなっていうのを本当に思うような感じでしたね。
それぞれが魅力的なキャラばっかりなんでね、それぞれのその、どうやって生きてきたかっていうのは気になりますよね。その、サトルがいない街の中で、みんながそれぞれどうやって生きて成長してきたっていうのは、ちょっと見てみたいですね。
ひなずきの結婚の経緯も実は知りたいですよね。
気になりますね。
はい。 まあ、ひなずきより、ちゃんといい大人になってよかったねってやっぱり思うしね。あれも周りの人たちの力もやっぱりあるんでしょうね。
はい。
名作だったんじゃないですか？本当に。
昭和元禄落語真珠。
はい、こちらも来てません。
いや、なんで来てないんですか。
まあ、特集したからかもしれないね。
まあ、2期決定してもめっちゃ嬉しいですよ。
はい。2期決定びっくりしました。正直嬉しかったですよ。
いやー、なんかやっぱりもう過去編だけでアニメを収めちゃうのかなと思っていたし、それはそれで全然納得できたので。いや、ちゃんと、与太郎の話もやるんだっていうのめちゃくちゃ楽しみですね。まだいつ放映かっていうのは書いてないですけどね。
そうですね。だってほら、1話に出た与太郎が、それっきり出てないわけですよね、ほんとね。
はい。
ストーリー上。確かに最終話一歩手前まで見てるとですよ、こう、与太郎が活躍する、しないと、この話終わらないんだよね。
まあ、ヤクモが、こう、囚われたままというか、過去に。
ええ。
いや、私、最終話まで見てから、1話の、ちょっと、飛ばしなんですけど、最後を見ると、3つの約束してるじゃないですか、与太郎と。はい、もう、それがもう、胸熱で、本当に、これこそ。ねえ、ヤクモ自身が言ってるんですよね。スケロクの穴を埋めてくれっていうふうに、与太郎に。
はい。あそこまで言わせるとは思わなかったですよね。でもこれも1話見ただけじゃわからないよね。
わからないですし。
結局1話につながるためには、その後2話以降の話が全部1話に返ってくるんだよね。
しかもなんか、ヤクモのスケロクの名前を継がせてくれと、与太郎に言われた時のあの表情、もう結構刺さるものがあって、と、与太郎を受け入れたあの頃には、まだ、まさか、思ってなかったんじゃないかなっていうか。
もちろんね。そこまで行ってみろっていうところでしょうからね、やはりね。
いざそれが、やってくると、どうなるんでしょう。私もこのあたりは全然漫画を読んでないので、すごい楽しみだし、なんかもう与太郎腹巻きなんかしちゃって、もう立派な下町のおっちゃんになっちゃって、もう、みんなによたちゃんよたちゃんなんて言われて、
うん、
いやー馴染んでましたね。
この作品はちゃんと年を取るのがいいですよね。まあもちろんなんだけれども、そのやっぱりさ、声優さんたちの演技、まあこの作品本当その音楽も映像もいいんだけど、やっぱりどうしてもこう声優さんたちの演技があってこその作品になってるからさ、なおさらこう年を経ていく若い頃から、もういいお年まで、そこまでの描写っていうのがね。
いやーでももう出てこないんですよね、スケロクもミヨッチさんも。
最終回では話しませんでしたね。なんかセリフあるのかなって思ったんですけどね。
声は出ないんだなって。
声は出なかったですね。話しかでも出せないんですよ。幽霊で。になってしまったら、
みよきちさんの話ちょっとしていいですか？
はい、
いや、みよきちさんがキクさんやっと来てくれたって泣くじゃないですか、はい、あそこどう思いました？男性はどう思うのかなと思って、私はキクさんはあなたに会いに来たんじゃないのよって思わずテレビに言っちゃったんですよでも言ってからその後のエピソード見ると、あ、やっぱりキクさんはキクさんでみよきちさんにも会いに来てたんだなってなんか思ってしまって、
二人に会いに来たんですよ、あれは。自分のある種自分のせいであの二人がああなっていったんだっていう責任はあると思うんですよね。責任を感じていたっていうのが正しいかな。
まあそうですね。
で、何よりもの落語の天才を外に出してしまったと。自分が救うことができないまま。ミヨキチに関してはやはり一時期一緒にね、共にしてた時期があるわけだからさ、思いが結構冷たい男とはいえ、その情が全くないわけではないわけですよね。だからなおさら冷たいけど、でも、ああいうことを見たいわけじゃないもんね、やはりね。
もうミヨキチ ちゅう女は、何なんでしょうね。愛憎だな。
あれこそ女ですよ。
いや、もうほんと、いる。って言うとあれだけど、いないですけど、ここまで魅力的な悪女はいないですけど、なかなか。
悪女っていうのともちょっと違うんだけどね。女を女として生きてた時代でしょうね。多分、その、やっぱり趣味とかなんとか、そういうので生きていく世界じゃないわけじゃん、まだ。もっと後になっていけば、いろんなことを自分のことを考えられたのかもしれないけど、彼女は本当に男のことしか考えきれなかったわけだからね。
しかもなんか、こう、小夏を愛せないわ、みたいなところとかも、なんかね、あなた、三代吉さんが三代吉さん自身を受け入れられない、この、かわいそうな感じというか、
そうです。だから、可愛くもあり、可哀想でもありっていう、非常にこう、
なんで
しょうね。いい女ではないっていうところがね。
でも本当に、もう少し生きさせてあげたかった。
そうなんですよ。二人ともね、本当にね。もう、あの二人が生きていたらどうだっただろうっていう、まあ、今から言っても仕方がないことなんですけど。ね、まあ、だからこそまさに本当に物語は進んでいくわけですよ。
いやー、八雲さんもこれでね、何か時間が進めばいいですよね。止まったままだろうからな。うわー、楽しみだな。
まあ、子供が誰の子なのかは気になりますけど、これは2期で明かされるのかなって思いながら、明かされないままなのかな、どっちなのかな、よくわからないですが。
どうなんでしょうね、わかんないです
ね。って思いましたけどね。
あと、こう、2期の、キービジュアルっていうんですか、はい、最後に出てきた絵で、こう、メガネをはめた人は一体誰だとか。
さあ、どうなんでしょうね。まあ、その辺も含めて、2期を非常に楽しみに、待ちたい作品ですよね。
ファンタシースターオンライン2、ジ・アニメーション。SQD さんからのコメントです。終わってしまいました、PSO2。これで、リナ先輩とお別れだと思うと、残念です。物語はダークファルスの拠り代となってしまったリナ先輩をイツキたちが無事助け出してハッピーエンドになりました。最初から最後までリナ先輩は可愛かったですね。途中、イツキとアイカが付き合っていると勘違いしてしょんぼりしている先輩がとっても良かったので、イツキと先輩のラブラブなところがもっと見たかったです。ですが、残念なことに告白までは至りませんでした。ここまで来たら、ぜひとも告白してほしかったなぁと思いました。でも、全体的にはとっても楽しかったです。はい、ありがとうございます。
いや、これぞアニメーションですよ。
この最後の戦いに向けて仲間が集っていく感じ、はい、これが見たかった
そうそう
思いましたね。
はい、もう、こう、気をてらうとかそんなのいらないからっていうね。
うん、
このアニメって、こう、順番に、流れをきちんと説明していく、ある種マニュアルみたいなアニメだったわけじゃない？
なんか前回の特集の時もそんな話してましたね。はい。
そうして、こう、PSO2 の面白さを見せながら、そこからいよいよ、ゲームの世界が、こう、現実に侵食してくるみたいな話になったわけなので、まあこう、ある程度予想はついてるわけなので、予想ついてる作品って予想通りの結末が見たいわけじゃない？ある種。
その通りです。
ということは、一話のね、オープニングのあのような戦闘の上で、お姫様がさらわれてそれをナイトが助けに行くと、もうまさにそういう展開になったわけですよね。
まあそういうところで言うとコメントにもいただいてますけれども、二人、くっつかないんかいみたいなところはありました。
ああ、まあ、付き合うっていうところまで言ってないですよね。結局言わなかったもんね。
そうですね。まあ、でも言わなくてももう、
二人の気持ちが、ね。でもさ、いつきくんの中に、りな先輩はどのぐらいの気持ちなんですかね。
正直なところ、それは見ていて、
はい、
ちょっと、あやふやでしたよね。
あやふやでしょ？その、りな先輩が、いつきくんのことを好きなのは、まあ、十分伝わってはくるんですよ。すごい嫉妬してますからね、そっ
ち。かわいかった。
はい、かわいいんですけど。でも、いつきくんは別に嫌いじゃないけれども、恋愛対象として見ているかっていう部分に関しては、なんとも微妙なラインですよね。
そうでしたね。周りが盛り立ててたけど、
はい。
で、まあどうなったのかもわからないところで。
そうなんですよね。
結局、そういう意味では最後まで見ていて、うん、PSO2 楽しそうっていうところに私は落ち着きました。
はい。だって、そういう意味で言えば、アイカも、こう、イツキのことが好きなのかどうなのかっていうのがちょっとよくわからない感じですよね。
確かに、アイカはもう使命としてやっているみたいなところだったので、恋愛とかじゃないような。う
ん、同志みたいな感じなのかな。うん、その割にはですよ、リナ・アイカと、ね、を左右に従えてのイツキですよ。
状況だけ見ると美味しい。
状況だけ見ると、なんという、こう、いや、もう別に重婚してもいいんじゃないみたいな、そんな感じの、雰囲気でしたけどね。うん、あとね、こう、見ていて急に出てきた、何人かのキャラクターがいたじゃないですか、PSO2 の。
はい。物語の後半に。
そうです、マトイさんとかね。
そうですね。
はい、出てきて。この辺って多分、その、ゲームの中のキャラクターなんでしょうね。
ああ、ですよね。その、本当に。
そうですね。PSO2 のゲームの中の、に出てきている、こう、いわくありげなキャラクターなんだと思うんですけれども、こういう人を見ちゃうと、その、あ、ゲームやってると、より楽しめるんだろうなっていう部分はやっぱり感じますよね。
そうですね。まんまと感じますね。
知らないわけじゃない、我々は。
はい、
この人がどんなすごい人なのかっていうのはさ。っていうのは、まあ、こう横でね、説明の CM の前の説明に少しだけ出てるんだけれども、そういうのを見ながら、ああ、これゲームやってるとより楽しいんだろうな、みたいな、もうまんまと乗せられてるっていう感じをね、味わいながら最終回まで迎えました。やっぱ面白かったですよね。
とっても面白かったです。うん、私は特集するという機会に見始めたので。うん、コメントいただいた SKT さんもその時も書いてくれてたと思うんですけれど、はい、本当に感謝しております。
アクティブレイド、機動教習室第8係。水玉ハリアーさんからのコメントです。生徒会長、中盤から怪しいのは分かっていましたが、まさかミュトスをも切り捨てる展開なのは予想外でした。本人さっさと国外へ逃げちゃうし、3ヶ月後には帰ってくるんでしょうかね。今回のワンクールの仕立ては、各キャラクターの紹介的な当番会を幅広いストーリーで設け、メインテーマであるロゴス事件を終盤で解決するという形になっていたわけですが、作品の話数が多かった80から90年代には多かった構成じゃないかなと思います。現在でも1年かけてやる特撮ヒーローものの基本形式だったりしますね。一方、漫画や小説が原作の作品が増えてきたアニメの方では、ちょっと少数派になってきたなと感じます。そんなところからも懐かしさを覚えるのかもしれません。それにしても終盤は一気に畳みかけてきた展開でしたね。ウィルウェアの装着シーンもほぼ全員出てくるし、見応え十分でした。そしてリコ、予想通りの展開ではありましたが、オープニングとエンディング映像もその間しっかり変更されているのは芸が細かいなと思わず笑ってしまいました。3ヶ月後から始まる後半は、八条が帰国しての新たな展開なのか、それとも全く別の事件を中心にするのか、楽しみに待ちたいです。そしてあさみちゃん、成人おめでとう。これでようやくお酒飲めますね。はい、ありがとうございます。
まあ、アクティブレイドはこれは、次まだ続くっていうことなんでね、まだ終わりじゃないんですけれども。
はい、分割2期ということでね。
はい。まあ、とりあえずこれでロゴスの事件は一旦
解決
ってことですかね。
うん、そういうことですね。まあロゴスっていうグループ自体がもう壊滅状況になりましたもんね。
はい。ただまあ僕はミュトスの方のネタを引っ張ると思っていたので。
ああ、ミュトスがずっと2クール目まで続けて黒幕であり続ける、悪役であり続けるっていうことだね。
そうですね。もうちょっとここで一気で終わるんだったら、ミュトスと第八ともうちょっと絡むかなと思ったんですけども、そこまで絡まなかったんで、あ、これは二期続くのかなって思ったら続きませんでしたね。
うん、捕まっちゃいましたね。
はい。まあ、その代わり八条くんが海外逃亡していったわけなんですけれど。
いやー。まあ、結局彼がミュトスっていうか、まあ、ロゴスを見捨てたって、面白くないからっていう、なんか単純にもうそのぐらいの理由で見捨てたみたいな感じじゃありません？
そうですね。でも、どうなんでしょうね。この子の考えがまだ全然。
うん、何を考えているかっていうのはほとんど描写されないまま、まあだから彼が2期のキーマンになるわけですよね。
でしょうね。
うん、まあ最終的に彼を、退治して最終回を迎えるのか、もっとよりやばい悪が出てきて、
うん、
対決しなきゃいけなくなるのか、まあその辺はね、2期の楽しみになるんじゃないかと思いますが。
ただ2期の楽しみって言うてね、まだあの、黒木くん回がないっていう。
まあそこはあるんじゃないの？
ね、これ毎回毎回あの、各担当会が結構掘り下げがちゃんと見せ場とかもあったりしてね。
ああ、そうだね、確かにね。瀬名くんには普通にあるわけだからね、そういう意味で、一番の主人公である黒木くんの描写は意外と少ないですもんね。
そうなんですよね。うん、で、結構こう彼は面白いキャラクターしてるじゃないですか。はい、あの、見た目、野蛮そうなというか、まあ、傷のせいかもしれないですけど、バカみたいに見えてるけど、結構周りを見てたり考えてたりとか、しっかりしてる部分があったりするんで、珍しいタイプのキャラクターだとは思うんですよね。なんで、もっとこう、いろんなところ、彼がどういう人となりなのかとかを見てみたいなっていうのはすごいありますよね。
はい。まあ、その辺は2期に期待ですよね。
はい。
ルパン三世パート4。うすしお平五郎さんからのコメントです。終始、洒落た雰囲気に包まれた大人アニメが終わってしまいました。世界的にビッグネームなこの作品、それだけファンが期待するのも高くなったと思いますが、本当にクオリティが高かった。個人的にこのルパン4期は、レベッカのお話という印象ですね。レベッカが少女からいい女へと成長していく。そんな様を見せられたら、ルパンみたいな色男じゃない僕はメロメロです。本当に歴代ヒロインと肩を並べる、いやもしかするとそれ以上の名ヒロインでしたね。キャラクター設定もさることながら、細かい設定も凝っていましたね。私が特にこれはとなったのは、23話のゴエモン対ダヴィンチ戦。ゴエモンは愛刀斬鉄剣ではなく、中世ヨーロッパの剣を使用していました。当時の剣の扱いに慣れたダヴィンチに苦戦するゴエモンでしたが、最終的にゴエモンはダヴィンチを追い詰めます。その時にゴエモンが取った構えが、フェンシングの基本姿勢なのです。なるほど、剣の達人とは戦いの中で獲物の性格を知り、自身をそれに対応させることができるのか。そしてこの作品はそこまで考えて作られているのかと、フェンサーである私はただただ感心するばかりでした。ツークールにわたってルパンファミリーの魅力を余すところなく描き切ってくれた今作。欲張れるならずっと見ていたい、そう思わせてくれる良作でした。こんなルパンをまた見れる機会があることを願っております。はい、ありがとうございます。
特集をした作品を続けて取り上げております。続いてルパン三世、ツークール最後まで駆け抜けましたけれども。
いやー、本当に良かったですね。
よかった。
なんか、このレベッカが出る、これから出るのかなみたいな途中でも特集しながら話してたじゃないですか。はいはい、でもやっぱりこう、ワンクール目の終わりというか、こう、12話あたりでイタリアの夢でレベッカがこう中心になって、やっぱり一番最後もこう、イタリアの女だったんだなって感じがして、こう、良かったなと思って、一番最初の結婚式で始まり、これで終わるんだっていう、最初から最後まで考えられてたんだなっていう。
うん。レベッカはヒロインでした、本当に。
そう、このシーズンの本当ヒロインでしたね。
うん。ほら、やっぱり、ルパンのヒロインといえば、クラリスを思い出すわけですけれども、
はい、
その、全然種類の違う今のヒロイン像だなっていうさ、ルパンが守るっていうんじゃなく、うん、共に戦うみたいなさ。
そうですね。最後もそういう感じでしたもんね。
いや、いい描写です。これは藤子にはできないじゃない、
うん、うん。
もう藤子とはある種阿吽の仲みたいな感じになっちゃってるわけで、そういう風な目線でみんな見てるわけだからね、視聴者の方は、はい。だから新しいキャラクターが必要だったんだと思うんですけど、しかもそれで元気な。若い子、
うん。
で、もう、一応設定はよくわからないにしても、ルパンはおじさんなわけじゃない普通にさ。
はいはい。
年齢不詳だからね、何にしても、ね。
そうですね。
でも、 その彼とこう並んで、元気さを出せるっていうね。しかも子供っぽくない。でも大人の女ではない。
でもなんか最初に比べるとだんだん大人になってってる感も良かったですよね。レベッカ自体がこう成長しているっていうのが。う
ん、ですね。まあそれこそルパンのおかげだったんじゃないのっていうのはありますよね。
そうですね。なんか過去に縛られてたところもルパンのおかげでこう解放されていった感はありますし。
うん。
レベッカのあの成長がちゃんとこちらに伝わってこないと最後のあの藤子ちゃんの意地悪したくなったっていうあのセリフが説得力がなくなりますよね。
そうなんです。
あれに納得させられるともうこの今回のルパンシリーズは見てよかったなっていう気にさせられちゃいます、
ね。まあだからヒロインとして成功したわけですよ彼女が、うん。だからこそ本当にここで終わって、レベッカがこれでもう出ないっていうのが寂しいってまさに本当に思わせるような。クラリスはあれで良かったわけじゃない。あそこで去っていくことで。
うん。
でも、一緒に泥棒なんかできないんだから、クラリス。でも、レベッカは泥棒してくれますよ。
いや、これはなんか絶対どっかで出てくる感じしません？
うん、これはやっぱり、ファンの反応次第だと思うんですけれど、ここまで魅力的なキャラクターを作って、使い捨てにはしないんじゃないのって思うぐらいに、いいキャラが、出てきたなっていう。ある意味さ、ルパン三世ってこう定番の世界にもうなっちゃってるわけじゃない？同じことの繰り返しじゃないですけど、そうですね、そういうのも含めたところの良さも含めた作品になってると思うんだけれども、それが今回はこのね、新しいキャラクターを出したことで、しかもそのキャラクターたちがみんな生きてたっていうのがね、結果的に新世代のルパンが描かれたんじゃないのかなっていう。しかもちゃんとルパンの昔からのある良さっていうものをみんな見たかった、本来なら見たかったはずのルパンみたいなものにつながってるっていうのがね、いやもう素晴らしいルパンだったなっていう気がしますね。ほんとね、まあ、この勢いでまた次のルパンシリーズ見せていただきたいなと思いますね。
機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ、イクトゥスさんからのコメントです。主人公の三日月、あれは主人公でなければ、まして敵陣営であったら共感を得られないキャラクターではないかと思えてしまいます。特殊というか変化球のキャラ作りですよね。三日月の理性希薄な様は動物的というよりもむしろ機械的です。まさに彼の体を構成するパーツの一つ、荒屋敷が象徴するように。クランクを二目もなく射殺した時には、最終回に向けて三日月が人間らしさ、生物らしさを獲得していくストーリーなのかと予想をしました。後にアイナを可愛いと言ったりしたのもその発露だとも。が、そうでもなかったような。三日月は最終話でアイに対して、お前には言われたくないと言い返してはいます。確かに肉体を失ったアインは化け物なのかもしれませんが、肉体を持っている三日月の方こそ機械に見えました。鉄火団のほかスタッフがあまりに子供じみているだけに、まさにアニメ的と言えるほどに人間臭いだけに、三日月の得意性が浮き立ってしまっています。でも最終回を見終わってこうも思えたのです。これは新手のツンデレではないのか。機械にしか見えないような人間の周りに仲間はできないだろうし、極限状態に追い込まれた人間はその責任ゆえ縁の薄い人間に対してどこまでも冷酷になれるものだとわかるからです。さらにぶっちゃけ子供って大人が思う以上にはるかに残酷だったりするんですよね。アインは鉄火団の子供じみているところが終始気に入らなかったみたいですしね。対してマクギリスのなんとも王道を行く仇役っぷりを、こういうキャラクターはアニメに限らず敵にままいるよねというなんともひねらない感じがすがすがしい。ガエリオを真の友達といった本音のトロもね。はい、ありがとうございました。
こちらも2期決定。
よかった。
どうなんでしょうね。個人的にはここで終わっても非常に満足度はありましたよ。
すごい一区切り、ね、すさまじい一区切りがついてしまいましたからね。
そうですね。
ただまあ、ほら、まだね。
まあ、マクギリスのね、マッキーのね、問題は解決していないので、まあ、2期はそこのお話になっていくのかなっていう気はしますけど、みんな死ぬのかって思ってましたよ。最終回 手前ぐらいで。
そうなんですよ。あそこでね、一気に三人死んだみたいな描写を見せられたから、あ、なるほど、死人に引っ張られた人間がどんどんどんどん死人を増やしていくお話かって思ったら、誰も死んでない。彼だけ死んでしまった。多分あれは行ってしまったんでしょうけど、彼とあれか、ガリガリ君だけ行ってしまったのか。
いや、それすらもわからないですよ。
わかんないですかね。もう、あれをやられたら、ちょっと何も信用できなくなるんですかね。
そうです、そうです。こう、本当に死んだってちゃんと言われない限り、信用できないのが、この、ね、オルフェンズじゃないのかなって。
始まる前はみんな死ぬんだみたいなね、雰囲気だったんですけども、意外にそうじゃなかったっていう。
そうですね。まあ、そういう意味じゃちょっとこう、描写のずるさはありますよね。こう、うわ死んだと、でもこれって繰り返していったらさ、使えないネタになってくるじゃない。
そうですね。
でその頃に殺すんでしょ
いやでも2期やっぱ気になるところは、まあそういうキャラの精神もそうなんですけど、マクギリス君がかなり完璧な人間になっているので、今のところ
悪役的にでしょ。
はい。いやでもあの人、自分の理想を達成できれば何でもいいみたいな感じじゃないですか。今自分多分死んでもいいんですよ、あの人。
ああ、なるほどね。
ぐらいの人間を、どう、言いまかすかじゃないですけど。
まあ、倒すか何にしても、うん、こう、そうだね。単純に敵っていうにはあまりにも難しい存在ですよね、結局ね。
はい。
しかも、その、鉄火団としては、彼の立ち位置っていうのがまた微妙すぎますよね。実際、スポンサーだったわけだからね。
スポンサーだったりもしますし、あの人のマクギリスの目的に鉄火団果たして、鉄火団側が関わる意味があるのかどうかっていうのは、今のところは。
まあ、巻き込まれた部分もあったし、うん、おかげで助かった部分もあったわけですからね。
そうですね。
うん、
で、ほら、アインが、荒屋敷の真の姿だみたいなこと言われてましたけど、はいはい、結局、三日月も今、バルバトスに右手と右目取られてますから、はい、でも乗れば見えるようになるとか言ってるから、あれもあれで一体化なんじゃないのっていうところとかもね、ちょっと気にはなりますよね。
まあ、一時的なものなのか、そのまま本当にそういうことになりっていくのか、
うん、
うん。その、なんていうのかな、このオルフェンズっていうアニメ自体が、結構泥臭い感じでスタートはしてみたものの、その人が死な、まあ、死んではいるんだけれども、人の死なない部分も含めて、なんかちょっとこうギャグっぽいような要素も持ってたりとか、いろんな要素を込めながらも、ラストの、2、3話ぐらいで一気に持ってったっていうところの勢いの凄さっていうのを感じましたね。
最初の1話から3話ぐらいまでの空気と、ラストのその3話ぐらいまでの空気はかなり戻してきたなっていう感はありましたよね。
うん、ちゃんと最終回を迎えてるっていうね、
うん、
感じはあったので、いやまあそういう意味ではこうやっぱアイン様様だったのかなっていう、
もうちょっと救いがあってもよかったかなと思いますけど、
アインに関してはね、ちょっとね、まあかわいそうだったから。でもまあ本当にね、コメントもいただきましたけど、三日月対アインの戦いを見たら、どっちが人間なんだよっていう感じはありますよね。
そうですね。ただまあ本当、あそこの戦いは、アインに対してのクランクと、あと三日月たちのビスケットっていう対比があっただけに、もうちょっとこう、踏み潰す以外の話があってもいいのかなとは思いますけど、それは後輩に期待ですね。
そうですね。いやでも、なんか、鉄血らしい最終回だったのかなっていう気はしますけどね、やはりね。
おそ松さん。龍拳さんからのコメントです。先週の引きからどうするんだろう。でも絶対しんみりするような話にはしないんだろうなと気になっていましたが、超ド級の斜め上にぶっ飛んだ最終回でした。何を語るか悩みますが、トドコちゃんのキレっぷりと耳から離れない卑猥な効果あたりにしておきましょうか。どうしてこうなったんだ。はい、ありがとうございました。サネマツさんですか？
急に。
いや、ビビったよね。正月早々、サネマツさん出てきたときはびっくりしましたね。いや、ほんと、ぶっ飛んでましたけど、なんか、濃い味のラーメンでしたね、ほんとに。
でもほんとに私、一個感謝してるのが、
ええ、
あの月曜深夜にやってくれてありがとうって思ってまして、やっぱ放送地域にもよると思うんですけれどね、
はい、
これはきっと世の中のオフィスワーカーたちがねみんな思ってたはずだと思います、
うん、そうだよね、月曜日始まっちゃったかというのがちょっとおそ松さんあるしみたいなのがね。
そうなんですよ、もうそれによって生かされてた人も絶対いると思うんで
なるほどな、そうか、
もうありがとうと、
それによってね、それを糧に頑張っている人たちもいっぱいいたんだよな
と思います。
ほらやっぱりチョロマツはダメ男だったじゃないですか。
いやー、もう年明けからの畳みかけられましたね、ダメだこいつっていう ね、
確かに2クール目チョロマツがどんどんなんか気持ち悪くなっていったよね
多分それに相まってヒロイン、まあ新しい形のヒロインであるトトコちゃんがね、どんどんこう頭角をめきめき表したことによって、さらにチョロマツがもう大変なことになってましたけど、でも私は最初に特集した時からね、チョロマツを知って言ってるのは変わってないです。
あ、なるほどね、
はい。
石膏ボーイズフシュンさんからのコメントです。みんなジョルジョってる、いいフレーズです、つい使いたくなっちゃいます。主人公が石膏の新人アイドルで、喋ってマルチの主催者で、新人アイドルとスキャンダルして、スキャンダルを消すために大物と寝たり、新人マネージャーの石本さんの苦労が画面からにじみ出てくる感じがとても良かったです。そんな石本さんを見ていたら、石膏を見ると話しかけてしまうようになりました。2期があるならば石膏ガールズも見てみたいものです。はい、ありがとうございました。
みんなジョルジョってる、
それあれでしょ、眉間にシワ寄ってますか、シャラカラでしたっけ
ジョルジョらねえよ。
いやー、よかったですよね、CM 来て。
うん、よかったですね。
石墓かと思ってました。石墓なんですよね。
石墓ですね。石膏ボーイズだけど、石墓なんですね。
でもいいじゃないですか、別に歌番組に呼ばれなくたって、バラエティ枠で芸能界で生き残っていけそうじゃないですか、彼ら。
あの世界の石膏はさ、あいつらだけじゃないっていうのにびっくりしました。っていうか、最終回見てたら、普通に石膏は存在するんですよね。
あれどうなんですかね、美大に行ってるような人は一個ぐらい石膏持ってるよみたいな感じなんですかね。いや
でもその石膏さ、喋る石膏をさ、家の、
押し入れの中に、ね、
押し入れの中に置いてたわけでしょ。今まで喋ったことはなかったわけでしょ、彼女の前で。
とことですよね。
そういうことでしょ。あの世界の石膏は喋る石膏と喋らない石膏が存在するの。すべての石膏は喋るの。
グレーゾーンなところなんじゃないでしょうか
謎なんですよね。
謎ですね、はい、私は今発覚したんですけど、主題歌の星空ランデブーの作詞がゆりくま嵐のボンジュール鈴木さんだったことにめちゃくちゃびっくりしてるんですけど
まあでもあの曲はちょっとこうね、つい歌ってしまいたくなる。
わかります、なんか口ずさんじゃいます
よね。わかります。もうまあ、ちょっとね、こう、言ってしまえば、先ほどのおそ松さんとは、ね、種類の違うタイプの、ギャグアニメでしたよね。ま、もしかしたら同じ並びなのかもしれないけど、おそ松さんが行き着くところまで行ってた感じがあるので、石膏ボーイズが妙にまともに見えるっていうね。
確かに。なんかいいアニメだなって終わった気がしますしね。
そう、そんな感じがありましたね。
銀玉、高中さんからのコメントです。え、完結編？そんなこと言いましたっけ？などとふてぶてしく始まった第3期。気がつけば1年間、全51話という長丁場を見事に走り切りました。前半では、夕方の放送とは思えないような踏み込んだギャグの回や、セイントセイヤ、黒子のバスケなどの作品を、これでもかとパロった回など、地上波の限界に挑戦するかのような話が面白かったです。見終わった後、正直グダグダな回もありましたが、そこはご愛嬌。とにかく、さあ今週は何を見せてくれるのかなと毎週ワクワクさせてくれました。12月に将軍暗殺編が始まって、最後のさらば新選組編まではその色が一転、シリアスモードに突入していくわけですが、それでも細やかなお遊びは忘れないところが本作の制作スタッフらしいと思わせてくれました。ただやっぱり一話一話目が離せない展開で、見終わるたびにちょっと疲れたなと思うこともありましたね。 特に原作未読の自分としては、山寺さんの声が意外な人物から発せられたところで、嘘でしょ?と話の内容がついていけなくなるところもありました。あと、あまりのキャラクターの多さに、あれ、こんな人いたっけ?と思ってしまったこともありましたね。こちらも次が制作されると思っておりますが、できれば早めにお願いします。はい、ありがとうございました。
銀玉ね、これね、私はね、ちょっとね、今シーズンで、今期じゃないんだよね、続いてるからさ、ずっとさ、途中からね、見れてなくてね、で、振ってみたときに、なんかめっちゃシリアスやってると思って。
ああ、原作も結構そういう展開になってるよとは聞いてはおります
ね。そうなんですよ。で、シリアスシリーズになると、こう、見ていないと流れが読めないじゃん。基本、銀玉って結構単発ノリがあるじゃないですか。うん、ギャグの時は。
どこから見ても OK
って。そうそう、OK みたいなところがあったのが、この辺のね、シリアスシリーズになって、だって、将軍暗殺編とか見てるんですけど、途中見ててなんで将軍殺されてんのとか思いながら、こんなシリアスな話だったの銀玉ってとか思いながら、見てたので、もう最終回迎えたからね、これで安心して見れるんで、ちょっと私はね、後から追いかけてみようと思ってます。
春地下、春田と地下は青春する。伊藤つくしさんからのコメントです。全12話を見終わった感想を一言だけで表現するなら、橋本監督らしい清涼感のあるアニメでした。春田の優れた知識と洞察力で鋭く謎を解き、地下の明るく前向きなキャラで周囲の人たちを明るく盛り上げ優しくケアする。そしてこの二人は春田のホモ設定により程よい距離感の同志であり恋のライバルという絶妙な関係でキャラの掛け合いも楽しく見れました。他のキャラも魅力的で、成島さんやマレンの謎を解く際の彼女らの葛藤や、カイユや地学研究会の麻生さん、そしてプロ奏者を目指す芹沢さんなどの他の生徒よりも多くの苦労を経験し少し大人びた生徒たちの関わり、そういう要素が微妙に私の心をくすぐっていたのだと思います。吹奏楽、謎解き、いろんな要素があり、テレビアニメの枠に収めるには難しい原作だったと思いますが、キャラを描くことにブレがなかった橋本監督に共感します。ラストで一人大泣きするチカと、励ましの言葉をかけ、そっとティッシュを差し出す春田のシーンは、本当に二人の間柄をよく表していてよかったです。はい、ありがとうございました。
コメントでもいただいてますが、盛り込まれてる要素が本当にたくさんあったので、どうしても尺に対して駆け足でちょっとギュギュッとなってる感じはあったかなって思います。でも、前話通してそのペースで行くので、だんだん、そのテンポが心地よくなってきて、気づけばこう、なんか、30分で完結する安定感というか、見やすさをすごく楽しめるようになっていたなっていう実感がありまして、取り扱ってる題材とか、解いていく謎は本当に各話ごとに、こう多岐にわたってて見応えがあったし、1話使ってキャラ紹介としても見れて面白かったなぁと思ってます。吹奏楽アニメとか青春恋愛ものとか、なんかこう一つのジャンルにくくれる作品ではないっていうのは、まあ、見てない方向けにちょっと言っておきたいんですけど、私が良かったなと思ったのは、どうしても吹奏楽って人数いっぱいいる部活だし、ストーリー中割と途中まで大人数で出るコンクールの A 部門っていうところを目指してたりしますから、結構要素もいっぱいでキャラもたくさん出てくる中、こうやってメインの春田と地下を主人公にして、こうキャラを立たせつつ、ストーリーを展開して最後まで完走したっていうところは、本当にスタッフの皆さんに拍手を送りたいなと、思います。
ハイキューセカンドシーズン、AKE さんからのコメントです。原作がとても好きな作品で、かつ1期もその熱を感じれたので、2期はどうなるんだろうかと思ってましたが、最高でした。前半の合宿を中心とした積み重ねが、後半の試合に全部意味をなしていく。控えである縁の下さんが奮起する枠南戦が好きです。そして渾身の24話。特に B パートからの両チーム全員繋いでからの正常戦終了は制作者側の熱を感じられました。秋には決勝戦となる白鳥沢戦が控えています。 このスタッフ陣なら安心して任せられる。そんなアニメに出会えて非常に嬉しいです。ありがとうございます。続きまして、まるさんからのコメントです。ズバリ、ハイキューセカンドシーズンです。ストーリー、キャラクター、キャストなど、すべてのクオリティが突き抜けていて語りたいことがたくさんあります。が、特に注目なのは、20話にある及川サーブの演出です。及川の強打で波打つボール。次の瞬間、カラスのコートに沈んで潰れているボール。ボールが跳ねる音とともに立ち尽くす大地さんと野谷さん。一連の流れに鳥肌が立ちました。その他、数あるシーンも含め、カメラの位置やパーンの仕方がとても秀逸です。一瞬を巧みに捉え描き切っている様は、原作を超えていると言っても過言ではないと思います。秋が待ちきれません。3期を早く持ってこい。ありがとうございます。
いや、もう、ハイキュー、めちゃくちゃ面白かったんですよ。
そうなんだ。全然見てなくて。
いや、私も正直、一期を、ファーストシーズンですかね、を見てたし、まあ見とくか、ぐらいに思ってたんですけど、1話1話、本当に面白かったです。
へー。
いやー、もう、このセカンドシーズンは、もう、レギュラーメンバーではない、縁の下さんと山口がもうたまらなくて、うん、山口の成長本当に涙出ました。こう、なんて言うんですかね、山口ちょっと、まあ、ヘタレって言うとあれだけど、まあ枠的にはヘタレ枠になると思うんだけど、1年生が4人入ってきた中で、3人はレギュラーメンバーになって、山口だけちょっと、まあ言ってしまえば能力的に不通知だったから、まあ当然1年生だし、レギュラーからは外されていたんだけど、まあそんな僕が試合に出るためにはサーブだみたいな感じでサーブをこう近所のですね、まあ OB にあたる先輩に教えてもらうんですよ。で、いざ試合にピンチサーバーで出してもらったんだけど、もう緊張しすぎて失敗しちゃって。
うわー、なんかあるあるでちょっとこう、ドキドキする。
そうなの。しかもこう、ピンチサーバーだからサーブ権が終わったらまたもうすぐにチェンジになっちゃうみたいな感じで、もうすごい悔しい。で、またもう一回試合でチャンスが来るんだけど、また失敗しちゃって、また悔しい思いをして、でもちゃんと最後のには成長知るんですよ。知るんですよ。もう本当になんかそれが、なんかよくさ、試合の中で成長するみたいなのはあるけど、こんなにこう試合をリアルに重ねて成長していくのが本当にもう頑張れ頑張れって思って、より応援しちゃって、もう感情移入がやばかったですね。
なんか能力ものってっていうよりか、本当に、こう、現実の延長戦の、本当部活ものっていうものなんですね。
うん、本当にそうだと思うし、試合の描写もすごいかっこいいのが、ハイキューの魅力の一つだと思うんですよ。うん、私、ちっちゃい頃に5年ぐらい実はバレーボールやってて、
うん、
まあ、ちなみにセッターだったんですけど、一応言ったことかなと。こう、ブロックをするときとかに、本当にこう自分の手にパンって当たって真下に落ちると、もう配球でもよくやってましたけど、よっしゃーって本当に言っちゃうのが、わかるわかるって感じだし、なんかもちろんこの作品の中で出てくる速攻攻撃とかは、まあ、スーパープレイっちゃスーパープレイなんだけど、でもなんか、ありそうな感じというか、その気持ちよさが嘘っぽくなくて、ちゃんとスポーツしてるっていうのがすごいなと思った。その描写もやっぱ上手だなと思ったな。ハイキューは本当すごい、スポーツものとしても面白いし、友情、努力、勝利のまさに気持ちのいいジャンプ作品、アニメかって感じだったので、もう3期もめちゃくちゃ楽しみですね。
灰と幻想のグリムガル。トレビさんからのコメントです。簡単に言えば巻き込まれ系ですが、生きていくために訳も分からず義勇兵という職業につき、ゴブリンやコボルドなどの敵対勢力を買ってお金にするという異世界お仕事アニメの側面を持った本作品。作品自体に派手さはないものの、音楽ユニットノーネームが手掛けられた劇伴挿入歌や水彩画のような背景が物語に彩りを与えていて、声優さんのナチュラルな演技も含めてワンクール楽しませてもらいました。力強いオープニングと切ないエンディングも良かったです。物語の一つの山として賛否両論あると思われるマナとの退場ですが、自分も少なからずショックを受けて、この事実に意味を見つけたいのもあって原作に手を出しました。 そして読み進めて分かったことは、この先彼らは絶対このことを忘れないということ。春広に限らず、みんながマナトに対して恥ずかしくない自分であろうと努力しているのが分かって、さらにグリムガルという作品が好きになりました。同じように仲間を失いやさぐれていたメリーを受け止められたのもその経験があればこそですし、シホルのその分優しくなれればいいと思うが非常に心に響きましたね。この件に関しては原作者の十文字青先生が原作8巻の後書きで、マナト、もっと生きていてほしかった、信長さんのマナトを見て聞いていてついそう思ってしまいましたと書かれていたのを読んで胸が熱くなりました。とりあえずアニメは原作2巻まで消化したところで、春広たち5人とメリーがそれぞれ一つのけじめをつけて一段落って感じですが、まだまだここは物語のプロローグです。この先少しずつ春広たちの世界が広がっていきます。不器用に泥臭く少しずつ前に進んでいく彼らと、またアニメというフィールドで会えることがあれば嬉しいですね。ありがとうございます。
ハイト幻想のグリムガル、1話見た時に来たと思いましたね。
言ってましたね、
はい、
どうでしたか最後まで見て。
私が知りたかった謎はついに何も触れられないまま終わっちゃいましたね。
そうですね、触らないって感じでしたね。
ね、トレビさん書いてましたけれども、巻き込まれ系っていう風に言われてましたけれども、これは巻き込まれ系でいいんですかね。
どうなんでしょうね。本当にそういう世界があったのかどうかも分かんないし。
そこなんですよね。その結局そのあるところにみんなふと人が集められてくるわけじゃないですか。
1話ではね。
1話ではね。
はい。
でそこで集まった人たちが、まあ、仕事がないと生きていけないんで義勇兵にみんななっていくっていう世界なんですよね、この世界って。
はい。
しかもその元の世界の記憶が失われているために、一体なんで自分たちがここにいるのかっていうこともわからないまま、生活し続けなきゃいけないという、非常にこう苦しいスタートなんだけれど、意外とみんななんとか やっていくんだよね。
そうですね。主人公たち以外の人とかだと、すごい出世している人いましたからね。
いますよね。なんか、すんげえかっこよさそうなやつとかいましたよね。
はい。
うん。っていうのを見てて、いずれその謎、そこに送り込まれる謎みたいなものが明らかになるか、まあ、ね、これは原作続いている以上、明らかにならなくても、その振りみたいなものがあって終わるのかな、というふうなところを非常に楽しみに私はしてました。
ああ、そこは一切、なかったですね。
この手の作品を見るときの楽しみ方って様々だと思うんですよ。
はい。
で、私の中ではやはりこのリアルと、その世界の関係みたいなものっていうのが非常にやはり好きで。だから、このグリムガルの世界自体が一体何なのかっていうのも含めて非常に興味があったわけですよね。
はい。
なので
というところで、うん、クムさんはやっぱり首をかしげざるを得ないという、
いや首をかしげざるを得ないんじゃなくて、私が見たかったアニメではなかったのかなっていう、
あ
この後原作で語られるのかどうなのかがわからないんですよね。語られないのかな、
どうなんでしょうね。なんか僕はもう、あその話しないんだなって、最後2話ぐらいで多分してる時間ないだろうっていう感じになったんで、ええ、だったら、もうこのアニメは、お芝居がまず、生っぽいというか、じめじめしているというか、
うん、
ね、他のアニメの芝居のやり方とちょっと違うなという感じ
が。まあ声優さんたちの、声の出し方から全然違いますよね。
はい。
うん、
っていうところが、やっぱ聞いてて面白いなっていうところと、あとは、まあ、俗っぽいですけど、途中から仲間になったメリーいるじゃないですか。
はい。
僕はあれが可愛いなと思ったんで。
最初、不愛想だった女ですね。
そうですね。
はい。わかりますよ。メリー、いきなりね、下の名前で呼ぶような女ですよ。
ちょっと怖いですけどね。
いやー、あれは、引っかかる男は引っかかるでしょ。
いやー、全然いるでしょうよ、そりゃ。
いや、でも、メリー、最終話のメリーは、はい、うわ、かわいくそう、と思いながら見てましたから。
あれ危ない女
です、ね。あれはもう、ほんとね、男は結構、掴まれてる感じだと思いますよ。
う ただやっぱこういうアニメでその世界の謎とかもやらないんだったら、はい、結構こう浸りたい人っていると思うんですよ、うん、僕もそういうところはあるんで、はい、例えばこの世界に自分が行ったらとか主人公があの主人公の立場になって、
うん、
あのいろいろこう想像したりとかはあると思うんですけど、はい、それをやろうと思った時にあの途中で流れる曲があるじゃないですか、はい、あの辺がこうちょっとこう生っぽい芝居とその自分が浸れるかなってなった時に急にちょっとこうアニメを見てる状態に引き戻されていくんで曲はいいんですけど、
うん、
ちょっと没頭しづらいかなっていうのは、
まあその辺はね、そのもしかしたら、なんていうのかな、こうミュージックビデオ風的にこう楽しめる世代にはドンピシャなのかもしれないです。
かもしれないですからね。まあ雰囲気、絵とかもね、あのすごい合ってましたから、そういう人もやっぱいるのかと思って結構珍しい感じで僕は見てました、
ね。あの個人的にはこの作品は、うん、今っていうかね、数年後にもしかしたらあグリムガール良かったねって思って、見れる作品かもしれないなとは思ってますけどね。
ああ、数年後最近の流行りの走りってそういえばグリムガール
だったね。ガールからスタートだったね、みたいな感じになる可能性のある作品かなっていうふうに思ってますけどね。だから、なんていうのかな、こう、パーツパーツ、すごいクオリティ高いんだよね。
そうですね、うん。絵とか芝居とか。
絵とか芝居とか、本当に。
で、その設定も、うん、そのクムさん気になってるところが説明あったりするのかなかったりするのか分かんないですけども。
まあそこを除けば、そう、はい、その世界、グリムガールの世界自体に関しては、シリアスな世界で彼らは生きているわけなので、そこの描写もいいと思うんですよね。
矛盾があるわけではない、
ね。ないんですよね。その一番の、その求めてるものが自分と違ってただけであって、それを除けば、今までにあまりないタイプの作品が現れたなと思うんで、これはこれがスタートになるんじゃないのかなって、ある種の基準になるんじゃないのかなと思うんでね、そういう意味でこう面白い作品が生まれたのかもしれないなっていうふうに思いましたね。
ゲート、自衛隊かの地にて各戦えり。ラングハルーンさんからのコメントです。ゲート、自衛隊かの地にて各戦えりは、尺が足らないというのが第一印象になってしまいます。いや、面白かったです。毎週楽しみにしていました。今期で一番好きな作品です。故に尺が欲しい。ゲートの向こう側世界のこともありますが、日本側の世界情勢なんかもやれるくらいの尺を取ってやってもらいたかったです。でもまあ、ガンダムですら1年のスパンで放映できない昨今のご時世では無理なのかもしれないですね。これは原作を読むしかない。それでもやはり楽しませてもらいました。イタリカ攻防という現地人救援作戦。翡翠宮の邦人及び講和派保護作戦。主人公による遠流退治。こういった今ではおおよそありえない自衛隊による超法規的活動が見られ、興奮させられました。もっとも、彼の地でこちらの国際法が適用されるものなのかはよくわかりませんが。とにもかくにも、バリバリの戦争ものでもなく、重厚すぎる政治劇でもない、ちょうどいい頃合いで、その上、主人公がオタクという世界観は素敵すぎます。設定上、どうもゲートは消滅するものらしいので、その時までまた続編を作ってほしいものです。ありがとうございます。
ゲート。
まあ、お気楽に面白かったですね、僕は、これ。
そうですね、その、ね、最初のシリーズスタートの時に、こんな殺すのぐらいな感じのところはありましたけど、本当に、向こうの、ゲートの向こうに行って以降の話は面白かったですね。
そうですね、いろいろ出てきましたし、見たいものを見れたって感じがしましたしね。
そうですよ、これだよ、これ、見たいのっていう感じの。やっぱりこうなんかある種脳内麻薬的なもんなのかなっていう気はするんですよね。そのアニメが好きな人が、自衛隊無双を見たいと。
はい。
っていうものをちゃんと見せてくれたような。
叶えてくれたっていうのはそうだと思いますよ。
うん、そうなんですよね。まあ当然本当、ね、ドラゴン相手に無双する分には全然いいんだけれども、たとえその現地人とはいえ、 人をバンバンバンバン撃ってるところに関しては、はい、いかがなものか的なものは感じないわけではないですけれども、でももうその辺をこう、禁止していくと、ね。
アクション映画がまずなくなっちゃいますからね。
ななからね、はい。あ、まあ、そこは仕方がないのかなっていう部分もありましたし、
褒められたものじゃないかもしれないけど、好きでしょこういうのっていうのは、ね。
そうです、そこですよね。結局ね。はい、その、相手が向かってくる以上、戦わざるを得ない部分みたいなところがね、やはり、あったのかな。あとやっぱり自衛隊が協力している以上、その自衛隊側の死傷者がバンバン出るっていう状況も作れないでしょうからね、作品的にね。
なんですかね。
っていうのもあったのかなとちょっと思いながら。まあでも何にしてもこう、見終わった後に非常にこうスカッとすればそれはそれでいいのかと。
はい、
まあそういうタイプの作品だなと思う。
あまり深く考えるとこうね、ズブズブといきそうな問題を抱えている話題なだけに。
そうですね。まあはっきり言ってね、そういう作品だと思いますよ。うん、抱えててもおかしくない。
そ
うです。うん。だから、そこはあくまでもファンタジーを見てるんだって思えるようなファンタジーさが欲しいっていうところですよね。もうまさにそんな作品になったんじゃないかと思います。ただ、私は最後の最後に気になったんですが、このゲートは消滅するっていうのは、本編中で語られたんですけれども、
はい、
って思いましたけど。
なんか、何千年だか、すごい長い時間に、ある時期開いてるみたいな話でしたよね、これ、ね。
そうですよ。だから、その、急に閉まったりとかする可能性があるわけでしょ？その辺がよくわからないんだけれども。
らしいですけど、まあ今じゃないんですか？
ねえ、うん、だって、結婚じゃないけど、なんか妙に最後、カップルだらけになってたんだけどさ。
まあまあ、どっちかの世界に行っても大丈夫じゃないですかね、多分。
だって。
向こうにいる方が戸籍とかないから行けるのかもしれない。
向こうはいいですよ。でも、結局、あれはゲートが繋がってるからこそ自衛隊のいろんなものを向こうに持ち込めるわけじゃない？
うん。
向こうで生産してるわけじゃないわけなので。で、しかもあそこが切れてしまえば、もう行き来できなくなっちゃうわけなので。とかいう心配までちょっとしちゃいましたけどね、私はね、最後の最後にね。
ああ、僕はもう最終話はなんか、それが自衛隊ですからっていうのが何回か入って、お、PV かなって思って、ちょっと楽しかったですね。
そう。いや、でもなんか、先が気になるの、ゲート閉まったらどうなんの？どうなんの？これ、原作で語られてんの？とか、ちょっとそこが一番気になったところでした。
ああ、原作まだ、多分ストックあるでしょうし、もしかしたらまたやるかもしれないですしね。
評判次第でしょうね。
はい。ディメンション W 光龍寺五条さんからのコメントです。自らの失策で世界の調和と恋人、さらには自分の記憶を失うに至った京馬は、その記憶探しの中で自ら犯した原罪に気づきます。その贖罪意識と葛藤と悔恨を克服し、過去の悲しい記憶と恋人への思いを清算し、未来へとつなげていく。そんな京馬を助けるのがヒロイン百合崎ミラ。実に王道展開です。その王道展開をいい意味でケレン味のある演出が花を添えていく。しかもその派手な演出は、超弦理論を軸にした次元制御を可能にする世界観でこそ生きるもの。確かにこれは現代の物理学の延長線で議論されるものですが、例えば虚無。おそらく虚数が支配する空間なんでしょうが、こんな世界、想像した世界を新しく作り上げてみせて、初めて SF の醍醐味なんだと言えましょう。言い換えれば、どんなハッタリを生み出し、それをいかにそれらしく見せるか。それを存分に感じ取れたラスト3話と感じています。まあ、もっともっとハッタリが効いても、あるいはもっと破天荒でもよかったかもしれませんが。ところで、本作の京馬の過去の物語は、ある程度の解決を見てしまいましたが、この作品の面白さは、先に述べた王道展開だけではないところにあります。次元制御が可能になった世界観であるがゆえに、別の物語を生み出す。例えばミステリーを SF でも実現できるのではないか、そう思えるほど本作の4話から5話に大きな可能性を感じたところです。しかもミラの物語、つまり機械的な装置やネットワークが人間と同じ感情や知性を持ちうるかということは、まだ短所についたばかり。またそういう社会が果たして良いものか、あるいはどうすれば良いものになるかなど、間口はいくらでも広がっていきそうです。ミラの物語はあり得るのでしょうか。あったらいいな。ありがとうございました。
ディメンション W はミラちゃん可愛いですよ。
本当に 魅力的だった
ねえ。もうアンドロイドロボットですよね。
はい、
うん、あんなにこう表現力の豊かなロボットいいですよね。
うん、
コオロギよりもよっぽど人間的じゃないですか。
そうですね。本当。いや、なんかこの三次元の先というか、この第四次元 W っていうこう世界観が、はい、なんとなくこう現、まあまさかこう現代の行き着く先ではないですけど、なんかありそうなこの文明の進化の先みたいな世界なわけで、こうその時に必ずぶつかるであろうこう倫理的な問題と向き合ったところが私はすごく好きで、なんかあの特別なコイルジェネシスが、はい、無から有を生み出せるっていうのが、つまりこれ人間すらもこう無から生み出せるってことは死んだ人も蘇らせちゃうのかなとか思うと、うん、あの教魔が、ね、
うん、
教魔に大切な人がいたっていうのも結構衝撃だったんですけど。
まあそれ1話から見てると、このなんか人生悟ったような感じの男でしたからね。
ねえ、
お前は仕事人かみたいな、そんな感じの。
と思ったら結構ラブラブな彼女というか、もう妻が いるとは。
しかもさ、京馬とに、あ、似合うのかっていう意味で、え、こんなことみたいな感じじゃありません？
ありました、ありました。はい、あれ、学生、京馬の学生服の似合わなさというねえ。
うん、
でもなんかあんな守りたい人もいて、その人がもう死にかけてて、ジェネシスも手に入れてしまって、これはどうするんだっていう時にこうね、やっぱりこう死を選ぶってところがいいなと思って、なんかこう大切っていうことをキーワードにしてたじゃないですか、はい、カメラとかも大事にしてて、なんかこういう感覚ってこう無限じゃなくて有限だからあり得るんだなと思って、こう無限の命が可能になったら、人はこう大切にするって気持ちがなくなって、世界は壊れてしまうのかもしれないなとまでこう考えさせられるような、は
い、銀河鉄道39になっちゃいます
ね。あだからなんかこう、そもそもこの京馬がずっと昭和っぽいキャラクター設定だったのも、こう最後にこう納得できるっていうのは良かったですね。
うん、やっぱりちょっとね、個人的にはワンクールのせいで、かなり詰め込んだ感じがもったいなかったかなっていう、
そうですね、
気はしますね。その、なんていうの、こういうのってやっぱりこの京馬の回収屋としての仕事を、もっとやはり、見たかったなっていうのがあるんですよ。
ああ。
ツークールぐらいでね。
うん。
その、京馬の回収屋の仕事に、こう、ミラが手伝いながら、いろんな事件に巻き込まれていくっていうのを、こう、ある程度やった上で、今回の最終回に向ける、その、本来の京馬の謎、うん、秘密みたいな部分につながっていく、お話が転がっていくと、転がっていくようなのを見たかったかなっていう。
そうですね。なんか事件に巻き込まれながら、ちょっとずつこう、京馬の過去に触れていくみたいな感じのフラグがあって、はい、クライマックスっていうのが、もうツークールぐらいでゆっくり見たかった気はしますね。
そうなんですよね。だから、なんかこう、設定もすごい面白そうで、
うん、
キャラクターも
魅力的だし。
魅力的で、作画もある程度安定して見せてくれていたからこそ、もうちょっと見たかったっていう感じは残りましたね。
ヘビーオブジェクト。タユタさんからのコメントです。オブジェクトという巨大兵器で戦争が決まる世界。そんな巨大兵器を小さな人間が倒すというある種の痛快さを期待してみたのですが、明らかにクエンサーたちに対して殺意を持って攻めてくる敵が登場した時にはその痛快さもあるのですが、オブジェクトの操縦者が一度も映らずに倒されているのを見ているときは、必ずしも相手が倒されて万々歳という気持ちにもなれなくて、複雑な思いを持ちつつ見ていました。それでも、やはりクエンサーとヘイビアの会話は聞いていて楽しかったです。ありがとうございました。続きまして、リュウケンさんからのコメントです。ヘビーオブジェクトが面白かったです。最後の相手は身内のお姫様。しかも、開始直後に頼みのヒーローは瀕死の重傷。おいおいどうすんだよクエンサーと叫ばずにはいられないハードな展開。ボロボロの体を引きずってお姫様を救うため相棒と賭けに出るクエンサーは本当にかっこよかったです。 個人的に巨大兵器のオブジェクトが爆発して沈んでいくシーンが最高に好きだったので、最後まで楽しかったです。またあのコンビは見たいです。待ってるぜヒーロー。ありがとうございました。
そして投稿が来た中で我々が視聴していた作品としてはこの作品が最後になりました。ヘビーオブジェクト。
これ僕は最初に見た時と後半のイメージが全然違うようになったんですけど、アニメって基本的に僕はそんなに多く見ない、
うん、
スタイルと、あとこれはもう正座してみて内容もちゃんと考えながら見ようみたいな。
はい。
二つあるんですけど、完全にこれは前者で、すごい気楽に楽しめたんですよ。何も考えずに見て、ああ、すごいのが出てきた。ああ、すごい倒し方をした。あ、うん、今週も面白かったね、つって。
ヘビーオブジェクト、最初に見たときに、もうこれツークール作品ですから、面白そうなんだけれども、どういう話になっていくんだろう、設定とか難しそうだなとか、そんな感じで見始めたんですよね。1話。
最初にオブジェクトの説明を、がっつりナレーションが入ったから、うん、あ、ちゃんとした SF なのかなって思って、こう、構えてみたら、そんなことは全然なかったっ
ていう。オブジェクト対オブジェクトみたいな、こうなんかすげえ壮大な物語が始まるぞみたいなさ。
はい。
そんな感じで見てたんですけど、なんとなく、出てくる、主人公二人のキャラクターとか、
うん、
えら軽いよな、こいつら、みたいな、そんな感じのノリで、どうやって見ればいいんだろう、どうやって見ればいいんだろうって思ってたんですけれど、制作者インタビューの中に、これは危ないデカですっていう風なのを聞いたときにね、妙に、納得がいきまして、それ以降見え方がガラリと変わって、
はい、
そういうことってあるんだなと思いましたね。
ね、いや見方本当に間違ってたんだな最初は
って。そういう見方じゃなくて、これは危ないデカで、あれはタカとユージなんだって思えば妙に納得なんですよ。
うん、
でそれ以降の楽しいこと。今時の、まあ、ラノベですよね、原作はね。
はい。
を、こう、で、アブデカをやるとこうなるんだっていう。まあ、警察の話ではないですけども、
はい。
もう、あの二人のノリはまさにそうなんですよね。タカ&ユージでしたから。で、そのセリフ回しとか、妙にキザっぽいセリフ回しとか、そういうのも含めて。で、熱血感だったり、正義感だったり、でも適当に緩かったりとかさ。いやー、見方って面白いなって本当思った作品ですね。でも後半になればなるほどね、本当ストーリー進んでいって面白、より面白くなって。最終回終わった時にはもうこれで終わるのは本当寂しい。また次のシーズンやってほしいって思うような、こう、なんていうのかな。一週間の清涼剤が終わっちゃったみたいな、そんな感じになりました。
なんかね、気の休まる30分みたいな感じでしたよね。
多少こうね、うわー危ない、これどうなるのみたいなことになっても大丈夫、彼らがいればとか思うっていうね、そんな作品だったっていうことでね、本当まあ、一挙放送やったりとか多分あるかもしれないんで、この後もね、機会があったらね、見てね、私たちが言ってたことが、あ、なるほど、こういうことだったのかっていうふうに味わっていただけたらと思います。まあ問題はね、危ないデカを知らない世代がいっぱいいるだろうっていうことですけどね。
まあそれはあるかもしれないですけど、ね、僕はこのオブジェクトの効果音とかもだいぶ好きだったですね。
はい。まあ、こだわってはいると思いますよ、いろんなところ。
そう、爆発の映像とか、あとその音、発砲音だとか、はい、その何が爆発した音だとかのが、ちょこちょこやっぱ、それっぽい音っていうんですかね。こう、それっぽく聞こえるってかなり重要だと思うんですけど、ね、うん、そう、ビームとかって誰も聞いたことがないから、かっこよければ、そこで説得力出せればいいんですけど、はい、ただただ爆発してるとか、火薬が爆発してる音とかだったら、ちょっとなんか、お、なんか実際にありそうって思えるのって、さらに重要になってくると思うんですよね。うん、
大事ですね。
はい。その辺もね、見てて、あ、今回の爆発は良かったな、みたいなね、はい。そういう楽しみ方もありました。ナースウィッチ小麦ちゃん R、 アビマルさんからのコメントです。この作品は一応魔女っ子もののくくりになるのでしょうが、タツノコプロ的エンターテイメントを体現したような作品だと思います。 作中に散りばめられた数々のパロディ、ゆるくてシュールでナンセンスなギャグ、さりげなく登場するタツノコプロ作品のキャラクター、そして脇を固める実力派声優のゲスト出演と、たくさんの面白いもの、楽しいものを詰め込んだタツノコプロのおもちゃ箱のような作品です。どのキャラクターも癖があってぶっ飛んでいましたが、私の一番は如月司です。男装アイドルをやっていて、芸能界でも私生活でも王子様キャラを演じているというありがちな設定ですが、寮の自分の部屋に戻るや否や、自分の中の乙女な世界を一気に解放する様はとてもキュートです。最終話では意中の俳優に心の中を打ち明けてロマンスに発展かと思いきや、その俳優はスカウトで海外デビューすることになり、10年間の渡米というオチがついて、ちょっと切ない気持ちでしょうか。作品タイトルについている R は最後の最後で申し訳程度に回収されて話は終わってしまうのですが、そんな軽さもこの作品のらしさですね。とにかく最後まで楽しく見させていただきました。ありがとうございました。
ナースウィッチ小麦ちゃん R はスタッフ誰も見てなかったんですが、コメントを読んだ時に気になるよねという発言を
なんか気になりません？だって魔女っ子で、しかもナースなのかな、でその上アイドルでしょ、すごい。
それでタツノコプロですからね。
ナースってなんだろうね、
うん、
これだけではちょっとわからない。
ナースでウィッチってことはナースで魔女なんでしょ、
う
ん、
そうですよ。
これ確かもともとソウルテイカーのスピンオフじゃなかったでしたっけ？
そうなの？
はい。確かそのはずですよ。
なんかいろんな要素入ってんなって感じのコメントになってますけど。
なんか面白そう。なんかこう、ゆるくてシュールでナンセンスって聞いて、なんかお粗末を思い出すし。そんなノリぐらいで楽しんでいいのかなって思える。
そう。なんかしかも30分アニメ枠だったんだよねっていうの
ね。
ちょっと、全然一話も見ていないので何ともわからないですけれど、
はい、
ちょっと気になりますね。
気になりますよね、
うん、
ということでね、いただいたコメントから紹介した作品は以上になります。あと投稿が来ていた作品は、
はい、シュバレテスマーケン、愛しのムーコ、青の彼方のフォーリズム、無再現のファントムワールドにもコメントをいただいておりました。
ありがとうございます。時間の関係で割愛させていただきます。投稿が来ていないけれども、スタッフが他に語った作品ありますか？
はい、だがしかし、だがしかし、
ね、どっちだったの結局。
わかんないです。あの CM を見てもわからなかったです。
かんない。いや楽しかったな、私癒し枠でした。
楽しかったよね、癒し枠だったし、あの結構意外と覚えてるもんだなって思ったのが、私最終話のさくらんぼの歌で、
ああそうなん、
うん、あのシーン書いてあったあったって普通に思ったもん。
へ
ー、なんか懐かしいなーって意外と思える要素も多かったなって思いました。
うん、なんか冬アニメだったのに年間でワンクール通して夏だったなっていうのが印象的でした ね。
あったかそうだったね。
うん、
ちょいちょいエロいのがさ、でもなんか健康的なエロだったよね。
あ、全然爽やかで、
うん、
よかったな。なんかなんだろう、本当に学生じゃないですか彼らだって年齢的には、なのに学校生活なんてちっとも描かれないし本当にただ単に駄菓子屋のところに毎日遊びに来ては駄菓子を食べてちょっとこう小ネタを挟んでっていうだけなのに、本当面白くて楽しめましたね。
うん、あれ最終回も最終回だったんだって感じだったから、しれっと全然次始まってくれていいなって思いました。
そうそうそう、2クールでもよかった。
いや楽しかったっす。
今期はショートアニメ枠ということで特集しましたよね。
そうですね、
はい、ショートアニメ枠の最終回も迎えた枠ですけれども、どうでした？
まさかヒゲさんとちょっといい感じになって終わるとは思わなかったんですけど。
マシュマロですか？
おじさんとマシュマロ。
私もね、おじさんとマシュマロ妙に癒し枠だったんで、毎週楽しみに見てましたよ。
いやーんですよ、本当。
いや、ライバル現れるともまず思わなかったし。
デガスね、デガス。
デガス。
あのライバルちょっとゲスすぎませんかね。
あいつゲスですけどね、こう、体使いますからね。
で
グイグイきますからね、うん、
あのショートアニメだから楽しめる作品っていうのはやはりあると思うんですよね。もうまさにそんな作品だったんじゃないかと思いますよ、マシュマロ。
いいテンポ感でしたね。
あと、まあ、ショートアニメ枠だからこそという意味でいけば、前回の特集の時にも取り上げたあの旅待ちレイトショーがね、最終回を、4話で迎えましたけれども、あれも最終回素敵でしたよね。
いや今見たいですよね、桜が。
うん、そうだね、確かに、
はい、
あのショートアニメならではのテンポ感で、寿司ポリス私最後まで見たんですけれども面白かったです。ただやっぱりその3分の中で、あのこうなんて言うんだろう、ナンセンスなお寿司を作ってるお店をはい、はい、寿司ポリスが成敗していくんですけども、はい、それがずっと続くのかなって思ってたんですよ。こう一件一件こう潰して解決しておしまいみたいな感じかなと思ったら、意外と最後の方でちょっとラスボス的な、あの、
ラスボス出るの？
お話の流れがちゃんとできてたので、あ、そうなんだと思って、こう短いならではのテンポ感も楽しみつつ、あ、そういう盛り上がりもあってよかったななんて思ってます。
じゃあ同じ3分枠でこっちも出していいですか？大家さんは思春期超良かったよ。でも大家さんは思春期はマジで最終回か分かんなかった。毎回毎回すげえちえちゃん可愛かったけど、うん、あ、これ最終話だったんだって感じで、いつも通りに終わっていきましたよ。あい、結局ほらクムさん何の事件も起きなかったです。
あ、やはりですね。
でもそれがいいし、ちえ、うん、ちゃんに友達できて本当よかったって思いました。
その事件が起きないことが
癒し、
うん、正しいことっていうのもありますよね、もちろんね。ギャル子ちゃんはいいんですか？
いや、ギャル子面白かったじゃないですか。私は好きでしたよ。相変わらずギャルンギャルンじゃないけど、いろいろ言ってましたね、のとさんが。
ね、でも体育の時はギャプルンになってた。
あ、そっか。言ってた言ってた。
よかった。
私ね、肉子が好き。
おお。
肉子結構可愛くないですか？
可愛いし、すげえ器用だし、なんかすごい。
あと声も可愛いし。
うん。なんかさりげなくクラスメイトがどんどんこうちょっとフューチャーされてこう、なんかいろんな人たちいるのが意外でした。
もったいない感じがしたんですよね。うん、
そう、さらっと。
うん。だってあんな美味しいキャラクターいっぱいいるんだよっていうさ。
うん。
もっと見たいですよね。
うん。もっと見たいですね、周りのやつらで。
ということで、2016年冬アニメを振り返ってみました。皆さんの好きな作品は投稿来てましたか？
いやー、2作品とこちらも制限しちゃってるのは申し訳ないんですが、ぜひ臆さずにコメントを送ってもらえると嬉しいですね。
そうですね。まあ見てないものはちょっとどうしようもない部分もありますけれどもね、結構これでもみんなで、バラしながら見ているんですけれどもね、なかなかね、合わない時もあるということは。はい、ということで今日の特集は
2016年冬アニメ最終回特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いをすべて込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。はい、来週の特集は、
はい、来週はコンクリートレボルティオ超人幻想を特集いたします。ゲストに水島誠司監督、キャラクターデザイン創作画監督の伊藤義之さんをお迎えしてお話をお伺いしにこれから行きます。
はい、2期のお話なんかが少しは聞けるんじゃないかと思います。お楽しみに。そしてですね、その翌週の特集も決まっております。
はい、4月17日は赤髪の白雪姫セカンドシーズンを特集いたします。ゲストに安藤正弘監督をお迎えして一気に続きお話をお伺いしていきたいと思います。
はい、2週続けて本日の作品を取り上げます。
赤髪の白雪姫への質問や感想をただいま募集中です。安藤監督にお届けいたします。締め切りは9日土曜日22時まで。たくさんの質問や感想をお待ちしております。
はい、白雪姫いい終わり方しましたよね。
いや
キュンキュンですよ、本当に
キュンキュンですし、はい、あのエピソードも見たいとか私は思ってますけどね。原作は続いてますからね。
いや本当ラジオ王子が可愛かったです。
本当2期は周りのキャラクターのスポットが良かったですよね、うん、みたいな話をしていきたいなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。感想はなるべく短めにまとめてくださいね。持ってきますからね。はい、ということで、投稿の宛先は
そこあに .com まで。コメントを投稿するクリックというボタンから投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、クニオンアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、青梅財団さん、みきおさん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、相葉高也さん、プクさん、ニセクモスケさん、カキツバタさん、アビマルさん、コウリュウジさんのサポートにてお送りいたしました。
ということで、また来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
ナセヒトミと、
田中美希と、
牧田光平と、
岩本さよりでした。 そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。